こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。7月は社会医療法人敬愛会中上病院救急科医長の中村隆先生が救急現場からのメッセージと題してお話ししてくださいました。まあ本当にここ大変な現場だと思うんですが、中村先生からどんなお話だったんでしょうか。
はい、今回中村先生にご講演をお願いしたのも、いろんな沖縄の今の 現状を知ってほしいという私の思いもありまして、はい、今コロナ感染症やいろんなインフルエンザも含めた感染症がすごく夏場の割に流行した関係で、今救急外来がどこも今逼迫してて、小児の受け入れ制限とか、はい、そういうのが今県立病院で始まっている状況でして、やはりこういった時にまず救急の真ん中にいる先生からメッセージを届けてほしいということでお話を今回伺いました。はい、で先生のお話の骨子は沖縄の救急医療っていうのがこれまでER 型救急といって、軽症から重症まで、もうどなたでもみんな一つの病院が引き受けますよという形でやってきたんですけど、そうすると発熱の方が多いと発熱の人は並ぶ、はい、その中に重症の患者さんが混じる、ですからそうなるとこう非常に負荷がかかって、重症の方に早く手が届けばいいんですが、それが遅れてしまったりすることが出てきてしまうということが起きます。ですからこれまでのその ER システムの良さ、いわゆる救急車を断らない救急外来っていうのが沖縄の売りだったんですけど、今の感染症が増えている状況では受け入れるのにやはり救急車がこう何箇所か回らざるを得ないっていうことが今沖縄でも生じてきてしまっているので、これをどうしたらいいのかっていうのが今私たち医療界でも課題になっておりまして、中村先生もその話をしっかりしていました。
ER 型、とにかく、救急搬送されたら、どんな患者さんでもまず見るっていうことですね。
救急搬送、あとウォークインって私たち言うんですけど、歩いてきた人たち、歩いてきたウォークインの患者さんも救急車もすべて見るっていうのがこれまでの沖縄の救急医療だったんですけど、ただそうなると例えば夜間だと想像に難くないですが、もうすでに病院が閉まっているので小児で発熱の患者さんが出ると、親御さんももうやっぱり心配ですから、どうしても救急病院に連れてっていく、そういう方が増えると中にはもちろん急がないといけない状態の悪い子がまず入っていたりするんですが、実はもう7割以上の8割近かったかなぐらいは、軽症の子が多いんですね。ですから今中村先生が今回のそういった沖縄の現状を話した後に県民へのメッセージとして伝えてくれたのは救急外来のこう利用の仕方というか、例えばシャープ8000という今電話での相談窓口もあるんですが、シャープ8000も回線がいっぱいで つながりにくいという話もあるんですけど、日頃からかかりつけ医の先生にこういう時は救急病院に行ってください、こういう時は解熱剤で様子見てくださいとかっていうのは、やはり日頃からかかりつけの小児科医、かかりつけの内科の先生といざという時について相談して対応を考えておくっていうのは、こういう感染症が増えた時期は非常に大事かなというふうに思っています。
なるほど。見てもらう側の備えっていうのも必要だよってことですね。
そうですね。やはり限られた救急外来という医療資源を守るためには、県民の皆さんにも協力してほしいという話が先生の中でありました。
今先生からもありましたけれども、このコロナ禍でやはりその沖縄の ER 型 の救急の体制、課題が見えてきたっていうふうにおっしゃってましたが、どんな課題だったんでしょうか。
はい、例えば県外ですと軽症の方や最初に発熱の方を見る一時救急とか二次救急といって、歩いて来れる人はまずここに行ってくださいみたいなところがあって、それから難しいとそこの病院から三次医療に回されていたんですが、今はもうその方々はみんな混ざって救急病院に行くので、それが負荷になっていますので、やはり 医療のシステム自体を今からまた 県外のような1時2時3時に分けるのは非常になかなか私も医療の現場にいて困難かなと感じてますので、はい、であればやはりそのER 救急の良さを生かすんであれば、やはり県民に少し協力していただいて、子どもさんの発熱時の対応、あと大人もなるべく救急に行かないように普段から健康管理をするとか、あとはまあ高齢者の方が熱が出た時にやはり救急に行く必要が高くなってくるので、はい、その時にかかりつけ医と連携してどのようにして総合病院に紹介してもらうかとか、うんうん、一旦は解熱剤で対応して、大人の場合にはそれができることが多いので、
はい、
すぐ救急じゃなくて一旦解熱剤で熱を下げて翌日かかりつけ医に相談でもいいかなと思いますので、うんうんうん、まあ、そのあたりのこう救急外来の利用の仕方をみんなで一緒に考えることで、沖縄のこの救急を守っていけたらなというふうに思っております。
そして未病の管理というのがまたキーワードだ、うん、まあ、ポイントだとお話でしたが、
そうですね、沖縄の今平均寿命が危ないということで県民もだいぶ認識が高まってると思いますけど、結構働き盛りの世代で脳卒中になったり心筋梗塞になる方が今、うん、多いということは問題になっています。ですから普段から健康診断を受けて検診の結果を日頃からよくしておいて、そういう大きな病気で救急に行かざるを得ないという状況をなるべく避けるというのは、やはり引き続き大事なことで、中村先生も講演の後半はですね、この話を強調されていました。
いや、まあ、でもそうですよね。じゃあその病気の状態で、まあ、これから長い人生生きていくのかで考えたときにはやっぱりそこを気をつけて素敵な時間をたくさん増やしたいですよね。
そうですね、やはり健康に長生きしたいっていうのはみんなの思ってることだと思うので、救急外来の利用を考えるという利用方法を考えるということは、実はその人それぞれの生き方とか日頃の健康管理にもつながってくる話になるのかなと思っています。あと医療側の要因として、まあ、ちょっとぜひ視聴者の方にも理解してほしいのが、働き方改革っていうのが4月から一斉に始まって、はい、ドライバーの方々の深夜勤務とか、かなり制限が出てきたって聞いておりますけど、医療界も全く同じで、救急現場を守ってきた先生たちが到着をしたら次の日はもう仕事ができない、
お休みってことですね。
お休みってなるので、まあ、当然といえば当然なんですが、その分だけ今救急外来を支えるマンパワーも今少し以前よりは減ってるので、その分だけやはり待ち時間が生じたりすると、はい、ですから医療機関側のそういう大変な状況も理解していただいて、救急を、上手に利用いただきたいなというのは私たちの思いです。
いざという時の頼りですから、そこがちゃんと機能するためにも私たちが普段からやっておくべきことっていうのはあるよねってことですね。
そうですね、ですからこれを、医師会の方でもどうやって啓発していくか、あとかかりつけ医がそう非常時の対応について受診者の方にいつもきちんとアナウンスしておくとか、なんかこういうことがこれから私たちがやるべきことかなとは今思っております。
なるほど、ぜひ皆さん YouTube チャンネルアーカイブとしてもご覧いただけますので、中村先生のお話ご覧いただきたいと思います。首里城下町クリニックのホームページからもこの YouTube チャンネルアーカイブをご覧いただくことができますので、チェックしてみてくださいね。詳しくは首里城下町クリニックで検索してみてください。電話 098-885-5000 885-5000 です。さあ、そして8月は8月14日水曜日午後7時から配信なんですが、首里城下町クリニック第2院長比嘉明先生が免疫抑制服用中の予防接種について、腎リュウマチ性疾患を中心にと題してお話ししてくださいます。比嘉先生の専門ですよね。
そうですね、この腎臓リュウマチ疾患っていうのは結構ステロイドとか免疫を抑えるような、ある程度強い薬を使うことが多いんですが、
はい、
まあ、そういう時にやはり感染症に対する予防も非常に大事になるので、それで先生としてはどういった予防接種はぜひ受けてほしいというのを整理してお話しいただけるものと思っております。
なるほど、受けていいのかねみたいな感じのことをおっしゃる方をこう、はい、 いらっしゃったので、あ、なるほど、そういう心配もあるんだなってその時思いました。
逆にこう受けなきゃいけないワクチンっていうのもありますので、あの先生はそのあたりをあの整理してお話していただけると思います。
ぜひご覧ください。8月14日水曜日午後7時からの配信になります。首里城下町クリニックから田名武院長でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。